こんにちは、渡良瀬リバーサイドクリニックの平林です。開業医の目線で専門医のゲストに人物像やご著書、研究テーマに関する内容を伺う企画です。医の深掘り、今回は神経疾患とリハビリテーションに関するお話を伺います。ゲストは高崎健康福祉大学保健医療学部理学療法学科教授、田中聡先生です。田中先生、本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。高崎健康福祉大学の田中聡でございます。
まずは田中先生の経歴、略歴を含めたプロフィールから伺います。先生は1991年群馬大学医学部の卒業、その後群馬大学神経内科で研鑽され、東京福祉大学大学院社会福祉学部教授になられ、2010年4月高崎健康福祉大学保健医療学部理学療法学科教授となられています。日本未病研究学会や日本保健医療学会の理事長のほか、医療に関連したジャンルの社会活動をなさっています。研究活動として地域リハビリテーション、とりわけ介護予防、認知症やパーキンソン病など神経疾患に対するリハビリに注力されています。その他、医療・病院管理やチーム医療に関する研究を精力的に行われています。先生のプロフィールには日本未病研究学会理事長の肩書きがあるんですが、この未病について簡単にご説明願いますか。
はい。未病というのは聞き慣れないかもしれませんが、病気でもないし健康でもないと、そういった位置づけでだるいとか食欲がないとか、肩が凝るといった、一般でいう不定愁訴って言われるものですね、が目立つようなものを言いまして、どちらかというと発想が東洋医学に近いようなものになります。で、通常の、医学で言われるものは西洋医学に近いものなんですけれども、消化器であるとか呼吸器とか、そういった臓器別に病気を見るというものに対して、未病というのは一人の人間全体を総括的に見ると、そういう概念があります。
なるほど、ありがとうございます。最近ではサルコペニアという言葉とか、フレイルといった老化現象に関連する運動器の脆弱な病態を表す概念があります。
はい。
この概念とか未病というものは一部オーバーラップしてくるのでしょうか。
はい。平林先生のおっしゃられる通りですけども、そういうものは老化現象にそういった要素が強いわけなんですけれども、老化とともに病気というものでもなく健康でもなくといった未病の要素というのが出てくるわけですね。で、こういうものを考えると確かに未病と言っていいんですけれども、これは人間が生物である限りどうしても避けられないものだというのはちょっとこちらも認めざるを得ませんが、ただ努力次第ではこういったものはある程度予防できるというものだというふうに思っております。
なるほど。リハビリテーションということですけど、先生がそのリハビリの領域っていうのに興味を持つきっかけっていうのはありますか。
はい。人をですね、医学的に見るときってどうしても病気の方から見てしまうんですね。病気というよりは健康ですね。健康という発想で見ると、一つの臓器が良ければいいというわけではなくて、全体が健康でなければいけないと、そういう意味でリハビリというものは大事であるというふうに思い興味を持ちました。
それは学生の時からですか、ちょっともっと前。
学生の時ですね、医学を学び始めてからです。
ああ、そうですか。
はい。
医者になるきっかけっていうのは何か。
医者になるきっかけですか。すごい単純なんですけれども、これは子供の頃に戻るんですけども、
はい、
ちょっと小学生ぐらいの時にちょっと熱を出しまして、当時は往診っていうのをしてくれてたんですね。で、朝方診療前に近くのお医者さんがですね、私の家に来て見てくださったんですけども、その時パジャマ姿で来たんですよね。で、それを見て、 幼いながらも、ああ、いいなと思ったのが、
ん。
本当に単純なんですけど、それがきっかけです。
なるほど。
はい。
なんか人間的なものを感じます
は
ね。
い。
まあ、一般の方にとってリハビリっていうと、外傷ですとか運動器疾患で手足の機能障害が起こった時に回復させるというようなイメージがあるんですが、まあ、つまり治すことに力点を置くということです。しかし神経疾患といいますと、パーキンソン病ですとか認知症っていうのがあって、徐々に症状が悪化してくる病気なので、なかなか回復を目指すのは困難ではないかと考えてしまうと思います。このような医師と患者さんの認識の違いっていうのは先生感じることありますか？
はい、まずちょっと医師側の方からお話しさせていただきますと、ある程度病気が進んできてしまったら、これ以上進めないというよりは、いかにこういい生活を送るかというところに力点を置いて、でその人に一番いいものを提供してあげるというのが、医師側の方からのリハビリテーションに対する考え方なんですけども。でも一方、患者さん側はですね、そういう発想はあまりこう持っていただかなくて、やっぱり治してほしいと、どうしてもそういうことになるので、そこの部分は僕も認めるんですけども、医師と患者さんの認識の違いというのがどうしても出てきてしまうところで、まあそういう意味で言うと、叶えられない僕の方でもちょっと歯がゆく思っているところです。
ありがとうございました。それでは2部に続きます。